皆さんおはようございます。新約聖書の中に登場するさまざまな人物が主イエスや人たちに問いかけている質問には、聖書を読む私たち自身にも父なる神に対して問いかけてはならない大切な質問があります。例えばルカの福音書の18章では、あるユダヤ人の役人が主イエスに次のように大切な質問をしています。私は何をしたら永遠の命を自分のものとして受けることができるんでしょうか。また使徒の働きを聞きますと、16章では使徒パウロとシラスが牢獄に捕らえられ入れられた際に大きな地震が起きて、そして牢に捕らえられていた囚人たちが逃げ出したことを心配した牢の番人が使徒パウロに次のように問いかけています。救われるためには何をしなければなりませんか。そして今朝のメッセージのタイトルに示されたヨハネの福音書の6章28節では、群衆がイエスに次のように尋ねています。私たちは神が要求されている神の技を行うために何をすべきでしょうか。英語の翻訳 NIV で強調されている神が要求されている、神が望んでおられる、この神の技を行うために何をすべきでしょうか。リビングバイブルを見ますと、もっと簡単に訳されています。神様に満足していただくにはどうしたらいいんでしょうか。人生において真理を求め、父なる神の御心を知ろうと心から願うときに、この壮大な宇宙を、天地を創造された神に対してそれぞれが問いかけなくてはならない質問です。永遠の命を自分自身のものとするために、霊的に救われるために、父なる神を満足させるために、私たちは何をしなくてはならないでしょうか。ヨハネの福音書の6章22節から35節を通して、ご一緒にこのことを今朝は考えていきたいと思います。お祈りいたします。恵み深く憐れみ深い愛する天の父なる神様、あなたの御名を褒めたたえます。今朝あなたが私たち一人一人をこの第二礼拝へ招き導いてくださり、ありがとうございます。主、どうぞ今朝もあなたがそれぞれに必要な御言葉の糧を、霊的な糧を与えてください。あなたの導きの言葉を、あなたの戒めの言葉を、あなたの励ましの言葉を、あなたの救いの言葉を、あなたの癒しの言葉を、そしてあなたの救いの言葉を、どうぞ今朝もそれぞれの必要に合わせて、あなたが聖書の言葉を通して語ってください。願わくば助け主、聖霊の働きが私たちの心の内に自由にありますように。主、どうぞまたこの語る者もあなたが清め、あなたの御言葉を忠実に解き明かすことができるように、あなたの知恵と力を与えてください。今朝のメッセージの時をあなたにお委ねし、感謝して私たちの主イエスキリストの名によってお祈りいたします。アーメン。聖書をお持ちの方は新約聖書、今朝はヨハネの福音書6章22節から35節を見てまいります。お開きください。まず最初に、群衆は主イエスと弟子たちがガリラヤ湖の東岸を離れて、夜のうちに対岸である西岸にあるカペナウムに移動されたことに気がつきました。群衆は数隻の船に乗り込んで主イエスを探してカペナウムへ渡ってきました。この渡ってきた群衆たちの動機は、主イエスがヨハネの福音書の6章のこの前半に記されている9節から13節でなさった5000人の給食の奇跡に関連していました。ある少年が持っていた5つの大麦のパンと2匹の魚を、主イエスが感謝を捧げてそこに集まっていた5000人の群衆が食べても余るほどに十分に 分配された、そのことを群衆は体験していました。彼らはシエスが続けて彼らの物質的な必要を満たしてくださることや、シエスがなさる奇跡をさらに見ることを期待してシエスの後を追っかけてついてきました。2番目に群衆の主に対する最初の質問がこの25節に記されています。挨拶程度の質問でした。いつここにおいでになりましたか？いつどのようにしてこの湖の西岸に渡られたのですか？彼らは尋ねました。シエスは群衆のそのような質問を無視しました。その代わりに彼らの不純な動機について26節で指摘しています。誠に誠にあなた方に告げます。あなた方が私を探しているのは印を見たからではなく、パンを食べて満腹したからです。シエスの鋭い洞察力は、群衆は霊的な理由からではなくて物質的な理由でやってきたことをすぐに見抜かれました。12個のバスケットにあり余るほど十分に食べても1日半の時間が過ぎればまたお腹が空いてきたので、シエスを探して群衆はやってきました。シエスは人生における大切な真理を教えるための格好の機会を見逃しませんでした。続く27節で真理の教訓を語っています。亡くなる食物のためではなくて、いつまでも保ち永遠の命に至る食物のために働きなさい。飽食の時代に生きる私たちにとっては、消費して亡くなるお金のためではなくて、いつまでも保ち永遠の命に至る宝のために働きなさいと置き換えた方が説得力があるかもしれません。確かに食べるために、生活するお金を稼ぐために働くことは必要ですけれども、いつまでも続く永遠の命、霊的な命のために働くことがもっと大切である、重要である、イエスは教えています。また、主イエスは永遠の命に至る食べ物こそが、主イエスが群衆に与えることができる、朽ちることのない永遠の食べ物であり、父なる神が権威を持って認証されたものであることを続けて教えています。27節、続きを読みします。それこそ人の子があなた方に与えるものです。この人の子を父なる父、すなわち神が認証されたからです。食べても食べても消化されてなくなる物質的な食べ物を求めてシエスを探すのではなくて、永遠の命に至る食べ物、すなわち霊的な命のパンを求めてシエスを探すことを、真理を求めるようにイエスは群衆に命じられました。2番目の群衆の質問が28節、29節に記されています。シエスの教えを受けて、群衆は2番目の質問をシエスに投げかけています。今朝のメッセージの中心セクである28節の後半。私たちは神の技を行うために何をすべきでしょうか？群衆は尋ねました。冒頭でお話したように、私たちがそれぞれの人生で父なる神に対して問いかけるべき大切な質問の一つです。永遠に朽ちることのない真理を求めて生きる中で、私たち人間はどのようにすれば父なる神を満足させることができるんでしょうか。どのようにすれば父なる神を喜ばすことができるのか、神様に喜んでいただけるのか、そのことを問いかけなくてはなりません。創造主なる神が私たち人間に要求されている神の技とは一体何なんでしょう。私たちは永遠のうちに至る食べ物を得るために何をすべきなんでしょうか。 これは私たち人間にとって大切な質問です。シエスの答えは簡単明瞭でした。29節このように答えられています。あなた方が神が使わしたものを信じること、それが神の技です。私たち人間がなすべき神の技とは、父なる神が認証されてこの世に使わされた方を信じることです。神が人間を罪の滅びと死から救い出すためにこの世に使わせてくださった御子イエス・キリストをただ信じることです。このことこそが私たち人間のなすべき神の技なのです。旧約聖書の最後の預言書であるマラキ書3章の1節に次の言葉があります。見よ、私は私の使者を使わす、彼は私の前に道を整える。あなた方が尋ね求めている主が突然その神殿に来る。あなた方が望んでいる契約の使者が見よ来ていると万軍の主は仰せられる。旧約聖書の時代からイスラエルの民が探し求めていた救い主、メシア、神の使者である主がエルサレムの神殿にやってくることがここに予言されています。父なる神が使わしたものを信じることが神の技であるとイエスは群衆に教えられました。ヨハネの福音書の3章16節から17節には、父なる神が人間に永遠の命を与えるために御子イエス・キリストをこの世に使わせてくださったことが記されています。ヨハネの福音書の3章の16節、神は実にその一人をお与えになったほどによう愛された、それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。神が御子を世に使わされたのは世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためである。シエスは永遠の命に至る食物のために働きなさい群衆に命じられました。その後で人間を死の滅びから救い出し永遠の命に導いてくださる、永遠の命を与えるために父なる神が使わせたものをただ信じることが私たちのなすべきことである、神の技である、明確に群衆に教えられました。次に3番目の群衆の質問、イエスの答えを見ていきます。6章の30節、シエスの明確な教えに対して群衆は3番目の質問を30節で問いかけています。それでは私たちが見てあなたを信じるために印として何をしてくださいますか、どのようなことをなさいますか、このように群衆は尋ねました。群衆はシエスを神が使わされたものとして信じるための印を求めています。その質問は旧約聖書の出エジプト記16章に記されているマナの記事に関連することでした。エジプトの苦役から解放されてモーセの導きによる約束の地を目指してアラノをさまようイスラエルの民がアラノの生活に疲れ果てて、かつて奴隷であった時代にあってもエジプトで十分に満腹することができた、その昔の生活を思い出してつぶやいた記事が記されています。旧約聖書の出エジプト記16章3節を読みします。イスラエル人は彼らに言った、エジプトの地で肉鍋のそばに座りパンを見捨てるまで食べていた時に私たちは主の手にかかって死んでいたらよかったのに、事実あなた方は私たちをこのアラモに連れ出したこの全集団を飢え死にさせようとしているのです。このイスラエルの民のつぶやきに対して預言者モーセを通して神は天からのパンマナを印として民に与えてくださいました。続く16章出エジプト記の16章の12節を読みします。私はイスラエル人のつぶやきを聞いた、 彼らに告げて言え、あなた方は夕暮れには肉を食べ、朝にはパンで満たされるであろう。あなた方は私があなた方の神、主であることを知るようになる。この荒野での出来事がヨハネの福音書の6章30節31節に記されている群衆の印に対する要求の背景です。この質問に対してシエスは次のようにお答えになりました。32節後半、誠に誠にあなた方に告げます、モーセはあなた方に天からのパンを与えたのではありません。しかし私の父はあなた方に天から誠のパンをお与えになります。というのは、神のパンは天から下ってきて世に命を与えるものだからです。世を救い、世に永遠の命を与えるために、救い主イエスが神のパンとして天から下ってきてくださったことをイエスは群衆に教えました。続く6章の34節35節を見ていきます。この教えを聞いた群衆たちは、主よ、いつもそのパンを私たちにお与えくださいと要求しました。それに対して主イエスはもう一つの大切な真理を教えられました。6章35節、私が命のパンです。私に来る者は決して飢えることはなく、私を信じる者はどんな時にも決して乾くことがありません。イエスは宣言しました。シエスはご自身が神のパンであり、永遠の命を得るために求めるべき命のパンであること、つまり群衆が行うべき神の技、父なる神が使わされたものを信じるその対象がご自身であることを宣言されました。今朝8月の最初の聖日ですから、これより聖餐の時落ちます。聖餐を分かち合う、祝う時に、主イエスが私たちを死の滅びから救い出すために、永遠の命に至る命のパンとしてこの世に使わされたことをもう一度心に留めます。私たちが人生を通してまず探し求める方が、それぞれの霊的な必要を満たしてくださるであることを心に留めます。すでに主イエスキリストを救い主として信じ受け入れている方も、また信じていない方も、ぜひ今朝主イエスの言葉を心に留め、日々神の技である主イエスキリストを信じて歩むことができるように共に祈っていきたいと思います。今朝聖餐の時を分かち合うときに、ぜひ2つのことを心に留めてください。まず第一に、群衆がイエスを探し求めて後についてきたように、私たちは不純な動機化ではなく、正しい動機を持って主イエスキリストを日々探し求めているでしょうか。必要な時だけ主よ主よイエスよと叫ぶのではなくて、日々の生活の中にあって、主よあなたはどこにおられますか、主よあなたは私に何を望んでおられますか、求めていることができるでしょう。そして2番目に、私たち心で覚えたいことは、正しい質問を祈りの中で問いかけているかどうかです。時として私たちの祈りは一方通行です。私たちはただただ私たちの必要を求めます。これをしてください、助けてください、これを与えてください。一方通行の祈りではなくて、神が望んでおられることは対話の祈り、神が私たちに何を望んでおられるのか、どうしたら主なる神をあなたを喜ばせることができるんですか、満足させることができるんですか、何をしたらいいんでしょうか、祈りの中で問うこと、そのことを聖餐式の時に思い巡らしてみてください。お祈りいたします。恵み深く憐れみ深い愛する天の主なる神様、あなたの御名を褒めたたえます。あなたはこのように語られました。私が天から下ってきたのは、自分の心を行うためではなく、 私を使わした方の御心を行うためです。私を使わした方の御心は私に与えてくださる。すべてのものを私が一人でも失うことなく、一人一人を終わりの日によみがえらせることです。事実、私の父の御心はこう見て信じる者が皆永遠の命を持つことです。私はその人たちを一人一人終わりの日によみがえらせます。恵み深く憐れみ深い天の父なる神様、あなたがあなたの御子イエス・キリスト、命のパン、神のパンとして私たちに与えてくださったことを覚え感謝いたします。主、どうぞ私たちが日々の生活の中にあって、まず第一にあなたを探し求めることができますように、またあなたに正しい質問を問うことができるように助けてください。何をしたらあなたが喜んでくださるのか、あなたが満足してくださるのか、あなたが望んでられることは何なのか、私たちがなすべきことをどうぞあなたが私たちに聖書の言葉を通して語り教えてください。また私たちが聖霊の助けを持ってあなたの御言葉に聞き従うことができるように助けてください。これより聖餐の時を持ちます。どうぞ今ひととき、私たち一人一人があなたの前に減り下り、心を砕かれて、それぞれがあなたに言い争わなくてはならない自分自身の弱さを、また罪を言い表すことができますように、告白することができますように助けてください。どうぞあなたが私たちのそれぞれの告白を聞き、一人一人を清め、あなたが許してくださいますように。私をどうぞ、まだあなたを主として受け入れてない方がいらっしゃるなら、この時にあなたの前にやって何をしたら永遠の命を自分のものとして受け取ることができるのか、何をすれば救われることができるのか、何をしなくてはならないのか、そのことをあなたに問いかけ、またあなたからの答えをいただくことができますように。今朝の御言葉を感謝し、これより持たれる聖餐の時をあなたにおいただきして、私たちの主イエス・キリストの名によってお祈りいたします。Amen.